Greg.
モグラグラジオです。
はい、お願いしますと。おきちゅうです。
太田です。
ということでね、久しぶりの配信ですけども、まあ毎年言うてますけども、この時期は私はもうほんと頭の回転がね超スローになってるんで。
そうですね、何を隠そう、花粉症
そうそうそう、普段より頑張って喋られたなというわけでございまして、
はい、
まあでも季節はいいですからね。
はい、
ここからまた1年間休みなく展示できたらええなと思いつつ、今月のアーティストインタビューゲストをお迎えしたいと思います。
はい、
ゲストは SRB 元気さんです。お願いします
よろしくお願いしますすいません、ちょっと今キャラ入れました
お願いしますということで、まああれなんですよ、もうちょっともう本題に入る前に、
はい、
もう俺も元気さんも花粉症でね、
本当、そう地獄ですよ。
で一昨年かな、佐々木さんのインタビューの時に、
はい、
俺はこの時期5分で泣ける動画を見て、うん、涙を流すことによってこう目を洗うっていうのをしてるんですけど、
はいはいはい、
まあその時に佐々木さんのインタビューの時紹介したのは、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドが、うん、の最後のローンチトレーラーっていうやつを海外のファンが見て感動してるっていうのを見ると、もう5分で泣けるんですけど、俺
一緒に泣けるんですよね、
う
ん、
いわゆるリアクション動画
です、ね、リアクション動画ですね。今年ね新ネタが入りましてね、ブエノスアイレスで行われた鳥山明追悼3万人元気玉っていう動画があるんですけどこれをね、まだ知らない方はね
すいません、
いえいえ、もうどんどんやっていきましょう、くしゃみは、はい、これ泣けるんですよ。
いや私も泣きましたもん、
うん、ただただ3万人の人が広場に集まって両手を上げてるだけなんですけど、
うん、
まあ、僕と元気さんほぼ同世代なんで、
そうですね、
ちょっと元気さんのインタビューもやりたいんですけど、ちょっとやっぱ鳥
山明
の話しません？
マジでしたいです。それこそ今の話聞いて、
うん、
搬入の時に1日前にそれは聞いて、うん、あマジですか、うん、なんか俺も見ますっつって家帰ったら、うん、やっぱそれがあってもう来るわけですよ。
そうそうそう、
で改めてやっぱ摩訶不思議大冒険聞こうと思って、てんてんてんてんのイントロで、俺初めてドラゴンボール見た時みたいのがやっぱまた来て、
そうそうそう、
もうなんか本当来ますよね。
いやちょっと久しぶりに虚勢がいってしまったというか、
うん、そうですね、
まあ、僕らの世代は、まあ、40代中盤ですけど我々、
はい、
まあドラゴンボールドンピシャ世代ですよ、
うん、そうですね、アラレちゃんはもうすでにちょっと
ちょっとそう、
はい、過ぎてた人生ね、
アラレちゃんが確か僕が5歳とか幼稚園ぐらいの時にやってて、アニメもその頃やってたのは見た記憶があるぐらいの感じで、
うん、アニメはすっごい見てたっていう記憶がある、うんうん、
でも多分ねそれ再放送で、
そうやと思う、
あの頃ね結構ルーティーンでやってました
もん
ね、
やってましたね、うん、北斗の拳とか、
うんうんうん、
そうでドラゴンボールが始まってね、うん、最初悟空がペンギン村に行くって書いて
あありましたね、特別会、
そうそうそうそうそう、そ
あれが嘘だろこういうのできんのっていう
そう、うん、なんかああいうクロスオーバーみたいのも、うん、まあやっぱ鳥山明って人が立て続けに2作超ヒット作を出したからできたというか、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやそう考えたら確かにすごいよね、うん、やっぱま、一作で大当たりっていうのも、うん、漫画家ってすごい世界やなって思うけど、
しかもそれが日本一の漫画誌ジャンプで行われてるっていうのが、
うん、そう
全盛期の時ですし ね、
そうですね、
だから俺らが小学校5、6年の時にジャンプが発行部数マガジンを抜いて世界一になった時が、はい、うん、もう超ゴールデンメンバーが揃ってて、
はい、
まあ、ドラゴンボールあり、
はい、
悠々白書あり、
スラムダンクあり、
ジョジョ、ルローニケンシン、
大の大冒険、
黄金時代、大の大冒険、大の大冒険、
そう、男塾、うん、キャプツバ、もうとんでもない時を読んでたからね、あれ。
それこそ俺はスラムダンク読んで、うん、中学でバスケ始めて、はいはい、でドラゴン、
ザーですね。
でもうドラゴンボールを下敷きに写したりとか、うん、絵描いて、うん、で悠々白書も同じような描いてって言ったから、うん、なかったら形成されてないぐらいの感じなんですよね。
俺もなんかあの中学の時になんかやっぱ漫画家の線が一番綺麗というか、うん、絵が一番かっこいいってやっぱどうしても思ってた時、毎週ジャンプの漫画の主人公を一週ずつ模写するっていうのをしてて、そう
娯楽として最高だったんですよね、それができて。
そう
で、あの当時の今でもまああるんですけど、扉絵が、
あ、そう
あれがもう多分あれが多分最初に触れたアート的なものだったと思うんですよ、
う
んうんうん、立ち絵だったり、
う
ん、表紙だったりで。
でなんか東映漫画祭り行くとさ、なんかドラゴンボールのでかい下敷きとかもらえたりとかして、そこの絵とかもうわこんなん見たことない挿絵やけどみたいなのとか、あとやっぱ記名がね、やっぱりあの全身の記名とかが多いんで、ドラゴンボールって、はい、なんかあの、うん、途中からやっぱりまあアニメでいうとこの Z 以降って結構なんつうの、空飛んでるからみんな、は
いはいはい、浮いてるもん、
ね、そう、うん、だトランクスがねスーパーサイヤ人になる時の絵とか模写したの覚えてますけどね、はいはいはい、うん、あの髪型も流行ってたしな。
流行ってましたね、ツーブロック。
ああ、うん、流行ってましたね。
流行ってた普通に。
でもう多分腐女子的な女の子のファンの走りとして、うん、もう全然少年漫画読んでない女子たちが、うん、トランクスとかが出た時にトランクス様っていうので、あのなんですか、クリアであの下敷きじゃなくてあのなんですか、髪挟める、
ああ
いうのにトランクスの表紙とかを挟んでかっこいいって言い始めてて、うん、それがちょっと衝撃なんですよね、こっちたちは。
そうそうそう、
え、こいつらドラゴンボール知らないのにみたいな。それぐらいのやっぱ影響力ありましたもんね。うん、
で当時はイケメンやったもんね。
イケメンでしょ、かっこよかった。
なんかいろんなことがこうドラゴンボールを通じてこう起こったこともあってさ、うん、そのすげえ覚えてんのがあのアニメと連載が同時、まあもちろん連載の方が若干早いんですけど、はい、あの途中でナメック星あたり、いや違うかな、ベジータが地球に来たあたりで、うん、原作に追いつきそうになってん、
ありましたアニメが、ね、そのタイミングのね、うん、
でどうやって引き伸ばすのかなと思ったら、もうただただ30分元気玉貯めてるだけの回とか、
あったよね。
でなんかこう切りのいいとこで、あの原作と距離離さなあかんから、はい、あの特別的な本編にないのとかあって、
ね、うん、オリジナルの話とかね。
そう、俺がね未だに覚えてるのがあって、まあ一通りあのフリーザ編が終わって、はい、あのカプセルコーポレーションの重力 100G のとこで、はい、ベジータがトレーニングしてるんですよ、うん、めっちゃトレーニングしてて、うん、これも本編にないシーンなの、
はい、
でふーっつって汗だく、上半身肌が汗だくで、ベジータがその部屋から出てきたらブルマが、うん、お疲れって言ってバスタオルをこう投げんねん、
はい、
でおうとか言ってベジータがそれを受け取って体拭いた瞬間にちょっとなんか二人が目が合うみたいな、
お
で目が合った瞬間になんか二人がなんか静止して、うん、でどんどん絵が引いていくんやんか、二人の顔を二人の全身引いてカプセルコーポレーションで、カプセルコーポレーションがある島みたいなぐらいのこう引いて、たら次のカットでザンっつってトランクスが出てくるっていう、え、種付けたよね、種付けしたよね、このトレーニングの、
すごい、それ覚えてないな
っていう回があって、すごい演出やなと思ったけど、
なるほどな、
うん、
でもまあ衝撃でしたからね、ブルマとベジータ行ったのかっていう、
そうそうそうそうそうそうそう、すごいよな。でまあそのなんつうの、ドラゴンボールはほんまに全世界的な人気があるし、うん、まあ一応悟空、孫悟空っていうね、
うん、
まあ、三国志、西遊記の主人公と同じ名前になってて、うん、だから中国の人らも親しみがあるというか、
うんうん、
なんか中国っぽい とこで生まれ育ってるから、ね、悟空がね、
本当、まあね、うん、水墨画のような風景 の、 あの山とか、そういうところのね、そ
う
そ
う
そ
う、
だ最初の頃のやっぱ冒険者だったドラゴンボールのやっぱ世界観も最高で、
うん、
本当にいい具合の中国とファンタジーと武道みたいなのが融合してましたもんね。
そうそうそう、
あと近未来的な、
うん、
でブルマがすげえガジェットをさ、はいはい、なんか変なバイクとか乗ってて、うん、もうあの辺とかも鳥山明のもう
新
超新古町というか、うんうん、途中で主人公が大人になるっていうのも初めて見た、
う
ん、俺は。
そうですね、
うん、
そうよね、
うん、
漫画とかアニメの世界の中でね、
うん、
しかもねあんなに二等身ぐらいだったキャラクターが
そう、なんていうの、ちょっとずつ育つみたいなのは物語としてありえるけど、あんな急激な変化を遂げるっていうのはないよね。
ない
よ
ね。
であれ以降結構ジャンプ漫画とか、まあ、いろんな漫画は結構2世代親子2世代みたいなのは、
う
んうんうん、やっぱナルトとかもね、
まあ、
そうやし、まあハンターハンターも下手したらね、うん、そんな気配もするというか、
そうですね、
うん、なんかああいうことになっていく、まあ、長期連載のやり方として初めてじゃなかったかもしれないけど、俺は最初に知ったという
感じ、うん、やっぱ衝撃でしたね本当に、
うんうん、
最高でした
よ、ね、うん、で昨日とかもやっぱり話題にもなったけど、もう一個でかいのはやっぱあれね、ドラゴンクエストね、
はい、
うん、
そうですね、やっぱドラクエはもう全てのゲームの頂点ぐらいの勢いでやっぱドラクエでしたもんね、
うん
うん、あの当時は、
うんうん、やっぱなんつうの、まあ当時ってやっぱファミコンスーファミの頃とかって、まあ、画面自体はすげえ8ビット16ビットでめちゃくちゃしょぼいから、
うん、
そのまあこれはスーパーマリオが僕が6歳の時に出た時にも思ったんやけど、結局その8ビットのあのしょぼいグラフィックを何でこう脳内変換するかっつったら、あのジャケットの絵なんですよ、
はい、
そのあの1枚絵がそのどういう絵かによってそのゲームの入り込み度が変わってくるっていうか、
うん、
もうそれでいうとドラクエのジャケはもう鳥山明が描いてて、うん、勇者のデザインもまあ基本的に1、2、3、4全部違う、
うんうん、
装備も違うというので、でもや画面の中ではもうそ色がそれっぽいブロックみたいなのが動いてるだけなんやけど、ただまあドラクエの場合はそのバトルシーンが、
はい、
単性コマンドなんで、まあ言ったら1枚の絵に対してこうバトルをするっていうんで、はい、モンスターはかなり再現されてたっていうの
が
ね、
確かにね、
うん、
もう本当鳥山明のゲームをやってるっていうのがね、
うん、
全て表されてたんですよね、
うん、というね、まあちょっと
まあそんなね、
そう
鳥山明先生へのリスペクトを込めた追悼の絵も今回ね、
今回はやっぱあの日やっぱ自分ショックで、なんかね今思っても俺のフェチ的なところも鳥山先生作ってくれてて、
はいはいはい、
今思って俺がすごい大好きな雰囲気の女の子だったりキャラってドラクエ4の女勇者の感じ、うん、あのもじゃもじゃ頭だったり、
はいはいはい、
あとあのレオタードっぽいあの謎の服で片足だけのよくわかんないあのなんか片足だけのパンツみたいなの入ってるんですよ、
うん
うん、あれ俺多分やられてるんですよねあの時にっていうのがあって、もう本当にああもうあの日は考えてみたらマジでいろんなところで俺は知らず知らずにもらってたんだってなったら、
そうね、
もうね、うん、書かないと収めらんないってなって、
はいはいはい、
で今までやっぱ憧れの人だったりそういう方が亡くなられたとかあったんですけど、
うん、
だからね今回本当にね衝動が出たの初めてで、もうでやっぱな、まあ、今回その非売品でリスペクトとして追悼で書いたのがブルマと悟空だったんですけど、
うん、
なんかドラゴンボール GT の最後が本当すごい好きで、
うん
う
ん、
それ GT よく叩かれるじゃないですか、は
い、
でもあれ
俺見てない
ですよ、俺見てて、
うん、
やっぱなんだかんだでうまいんですよね、最後の持ってきた方見てて、うん、うわこれで終わりかと思って最終回多くは語らないですけど号泣しちゃうんですよ俺当時
はいはいはい、
もう結構いい年で、うん、もうドラゴンボールが離れてるぐらいなのに見て号泣して、うん、もうどんどんいろんなこのシーンで、
うん、
もう会いに行ったりとかそういうのがある中でもうブルマと悟空が最後そのメインになるんですよ。でその時にブルマとかは、まあ、ピッコロとかもそうなんですけど、うん、孫くんって呼ぶじゃないですか、
はいはいはい、
悟空じゃん、
はいはい、
あれが俺思い出したらまた泣けてきた。いやそうなんだよ、ブルマとソン君なんだよ最初はってなって、うん、もうあれを書いて、
うん、
そう今回はもうちょっとこれは気持ちなのでっていうので、
なるほどね、
そう貸してもらってます
よ、うんうん、ちなみに俺あのテレビアニメドラゴンボールが終わって同じ時間にワンピースが始まったんですよ、う
ん、あそっか。
でそのワンピースのオープニングの一番最初は、うん、キャプテンロジャーやったっけが、うん、オープニングの曲が始まる前に受け継がれる意思って言うんですよ、
はいはい、
もうその瞬間にもう号泣してて、あ
もう意図してかな、
いやもうまあてかそういう、
うん、話自体が
話自体がそういう話なんやけ ど、
うん、やけどでも
明らかにドラゴンボールの時間帯から始まっててそれ言われたら、うん、もう俺が子供の時から見てたこのドラゴンボールの時間を、うん、ワンピースがもう引き継いだというふうにしか聞こえんくて、ね、
バトンタッチ
ですね、
う
ん、
もう見んでええわとすら思ったもん、ね、俺もこれ見た1回10年ぐらいと思いながらっていう感じはありましたけど、っていう話してたらもう20分ぐらい経つから、ちょっと元気さんのインタビューをね、
まあでも大事な20分でしたよ
ということで今月のアーティスト、
ほんまにそれ鳥山明さんの話で終わんのかと思ったわ、
いやっていうのもあれなんですよ、あの元気さんのインタビューは、4年前に一度してて、はい、
まあね、
結構ね真なるところはそこで結構話させてもらってる
ん
で、
そうなんですよ、だから元気さんセッタさん2人展
があ
って、はい、で去年の12月にセッタさんがここで個展をやって、はい、で今年元気さん、まあ、モグラグで初個展というのを今、ね、開催していただいてるんですけど、まずちょっとプロフィールをね、ちょっとかなり遅くなったけど、はい、元気さんのプロフィールを読みたいと思います。怖いは美しく、怖いはエロティック、可愛いと恐怖が混在している血のペインター、オカルティックで血に濡れた世界をベースとした幻想狂気に愛らしい絵柄が特徴、ひときわ目を引く力強い視線や瞳、美しく描かれる血で見たものを魅了する、映画やゲームイラストに音楽関連のアートワーク、肖像画や小説の表紙、イベントキービジュアル等を手掛けながら、さまざまなジャンルの展示イベントやアートフェスティバルで活躍。また自身のアパレル&グッズを取り扱うブランド、スイートラバーベリーディスペルガールも展開している。
初めて読んだみたいな読み方して、
ずっと靴つながってるからさ、
うん。言われると恥ずかしいですね。声に出されると。
ということで。
ありがとうございます。
そう今回だから、ね、このディスペルガールのロゴがすげえなんかあの悟空とブルマのとこに書くとドラゴンボールに見えるっていう、
やっぱね D のあれでね、
うん、感じですけど、はい、まあそのちょっと先ほども言いかけましたけど、その4年前の2人展からの、まあ、初モグラグでは個展ということで、
そうですね、
で、まあ、今回はまあそのまあもともとデジタル、
そうですね、
うん、
をメインにしてるという印象が多いと思うんですけど、まあ、今回新作 は8割以上
そうですね、
アナログ、
今までは本当に8デジタル2アナログ、まあ、ほぼ水彩画っていうのをやってたんですけど、
うん、
やっぱ、まあ、コロナだったり、うん、いろんな展示やった中ですごい考えることがあって、
うん、
あとやっぱ、まあ、デジタル描いてるのに、うん、好きな作家さんとかモグラグ来たりして、はい、やべえなって思う作品って、
うん、
まあ 100% アナログの作品なんですよ、
はいはいはいはい、
でそれはデジタルを描いてる作家さんのものでも、
うん、
いやこの作品やばいっすねっていうのはやっぱアナログが多くて、
うんうんうん、
それ考えた時にじゃあ自分でもうそうじゃないってなって、うん、まあそれはずっと考えはあったんですけど、
うん、
やっぱあえてじゃあそこで自分が 100% だと思ってるデジタルをひっくり返すのは怖くて、
うん、
徐々にそれを詰めてこうと思ってたんですけど、やっぱ去年夏頃個展やった時にデジタルを重点的にやって、
うん、
やっぱいつかは決めなきゃいけないなっていうのもちょっと考えながら、う
ん、
そう、
はいはいはい、
その時にもう覚悟を決めて、俺のデジタルの展示はこの展示である程度そのなんですかやりたいことはやれたっていう、技術とかっていうよりも踏ん切りとして、うん、
はいはいはい、
なので次、まあもともとモグラグではやるとしたら、うん、まあセッタさんとモグラグはアナログだよねっていうやっぱねやってる作家さんの流れも含めて思ってたんで、
うんうん、
いややっぱこれも機会だと思って ちょっとアナログの、かといってデジタルも捨てきれないんで、まあ、比率を逆にして 8-2 でアナログをやろうっていうので、うん、今回はもうほぼアナログっていうので、
そうね、そうで去年の12月のセッタさんの時も、まあ、結構アナログが多かったり、まあ、デジタルの作品にアナログのマチエールを載せるみたいなとかもあって、うん、まあ、そのアナログの落とし込み方はまた2人と違うななんて思ったりしたけど、うん、まあ、元気さんの場合はやっぱりなんつったらいいかな、やっぱり色と、
うん、線
線まあすごく基本っちゃ基本なんやけど、うん、まあでもやっぱりそのデジタルやとどうしてもちゃんと完璧にできてしまうような部分っていうのは、はい、あえてこうアナログの、まあ、ある種の雑味を結構残してるというか、はい、なんか色もはみ出てたりとかさ、
そうですね、なんか多分そこが俺の気真面目でつまんないところだと自分は思ってたの、弱点ね、あのちゃんとやっちゃうっていうの
は、あ、はい、
もうアナログデジタルでやっても荒さ残そうと思うんですけど、
うん、
整えたくなっちゃうんですよ、
うん、
でデジタルはそれを可能にしちゃうんで、
うん、
なんかあ今回もまとめちゃったなっていうことが結構あったんですけど、
うん、
アナログってもうそれあもう無理っていうある意味踏ん切りよしこれやっちゃったらもうやっちゃったで終われるんで、うん、それが今回はうまいことそのいいあれだったり、
うん、
ここであえてもう書かないっていう判断ができたんで、
うんうん、
なんかある意味そのやりたかった荒さとか、
うん、
なんか飛び出すっていう、
うんうん、
度胸をつけて飛び出すっていうのが表現できたかもしれないですね、
うんうん、
でもなんかやっぱその逆に言うとなんか真面目さって言ったけどどっちかというとなんか俺はやっぱりそのデジタルやとそのいわゆるちょっとフェティッシュな部分、
うん、
なんか傷口とかをさ、
はい、
そうなんつうののちょっとエロスというか、はい、そういう部分はかなりなんていうかリアル寄りにというか、
はい、
やってるっていうか、
うん、そうですね、
でそれをアナログにした時にそのエロス的な部分というのがその線とかに出てるというか、
あ、
なんかもう本当にあの手で描いた感じの曲線自体にもそこが宿ってきてるっていう風な違いが出るかなと思ったけどね、なんか、
うん、確かにあのパソコンデジタルで書いてるときって突き詰められるじゃないですか、
うん、
なので傷、いやこのナイフの運びで自分その切り傷的な表現が好きなんで、
うん、
書くときにこの流れにはならないだろうとか、
うんうん
う
ん、
こうやって切ったらっていうので結構まあ何ですか正確性みたいなので書いて、うん、じゃあここちょっとめくれるだろうとかって書いてるんですけど、うんうん、アナログだと気持ちいい線描きたいっていう欲求がやっぱあって
そうだよね、
なんで髪の毛とかそういう線的な表現するときも、うん、いやちょっと腕が動くように振っちゃおうかなみたいなのができるんで、
うん、
それはもう確実にデジタルにはない、
うん、
なんか書く欲がやっぱ刺激されるっていうのはありますね、
うんうん、なんかそれ液体血とかあと瞳とか、それなんか濡れ表現みたいなとかがすげえなんつうの、はい、うん、マジで線で表現してる感じの、はい、なんつうの艶っぽさみたいなのがかなりあるっつうか、
嬉しいですね。
でしかもさ、なんかまあ全部が全部そうじゃないけど、アウトラインが割とその薄いグレーというか、
あ、はい、
なんかそのそれ自体がそのなんつうのこう馴染みを意識してんのかなという感じもしたし、
はい、うん、あんまり際立たせたくない部分もあって、
うんうん、
なんかそうですね、ヴィンテージ感じゃないですけど、
うん、
やっぱイラストをなんだけどイラストにしすぎたくないみたいなところもあって、
うんうん、
なんか擦れた感じとか、
うんうん、
なんであえて描いてからその白の不透明の絵の具だったり、うん、他の絵の具で一回塗りつぶして、
うん、
で水で洗うみたいなことやってるんですよ。そうすると下がかすれたりとかして
薄くなったり、
でも水彩ってそれできちゃうんで水で溶かすとか、
はいはいはい、
それで、まあ、他の作家さんが別の画材でやられてたりするのから影響を受けて、
うん、
自分なりになんか噛み砕いてやってるんですけど、
うん、
なんかそれにやることによってなんでこうなるのみたいなのがちょっと表現できるんで、
はいはい、
あとその溶けとか、
うんうん、
他の画材では絶対できないんで、
うんうん、
やっぱ水彩の水を生かすっていう、
うんうん、
その手法なんで、それをやっぱどうにか表現したいなっていうのが、
うん、
そこかもしれない
ですね。その仕上がってるものは元気さんの絵なんだけど、
うん、
でもそのデジタルとアナログが全完全に差別化されてて、うん、面白いなと。
しかもなんかその女の子描くとかさ、
うん、
まあ、人を描くとかキャラを描くみたいなになってくると、やっぱり普通はやっぱそのなんと作風みたいなもので、そのアウトラインを割とパキッと刺したくなりそうなもんなんやけど、はい、うん、どっちかというとやっぱその一個の色とか紙自体の素材に対しての馴染みとかを目指して、そういうアウトラインの薄いのにしてんのとかは、なんかやっぱそのキャラを描くというよりやっぱ一枚の絵を描いてるよ、うん、やろうなという感じもするし、うんうんうん、でそれ自体やっぱデジタルになるとやっぱりそのどこまででもやれちゃうっていう部分で、うん、むしろアウトライン的なものが割と消失してるっていうか、はい、なんかそっち方面みたいなのが多分やっぱりなんとの元気さんの ならではのっていうか、
うん、
部分かなと 思ったけどね、改めて、う
ん、あと今日終日在労してくれてる時にお客さんに説明とかしてくれてる時にちょっと聞こえてきてたんですけど、はい、絵の具とかもすごいこだわってますよね。
そうなんですよ、なんか俺物好きなんでそれこそ
ガジェット好き、
そうガジェット好きで例えば昔はやっぱトイ、アメトイ好きで、うんうんうん、スポーンとか、うん、スパイダーマンとか、うん、ああいうのから入って、まあ、どんどんそのリビングデッドドールズとか、うん、そういうのやって、まあ、スケボーとかあるじゃないですか、うんうん、それが今画材なんですよあそこのブラシかっけーなとかで買って、でいいのが飾るんじゃなくて使えるじゃないですか、
うん、
でそれでやっていくとやっぱね絵の具楽しいんですよ、
うん、なんか果物の種、
そうなんですよ、ちょっと、ね、シュミンケっていうあのドイツかなのメーカーが出してるあのリキッドチャコールっていうシリーズの絵の具なんですけど、うん、それが3種類出てて、
うん、
ブドウの種と、
うん、
桃の種と、
うん、
サクランボの種を焼いて炭化させたものを絵の具にしたっていう 黒い3色の黒の、
はいはいはい、
あの絵の具なんですけど、うん、そのね3色ともね個性が違ってて、ブドウは青白い、
うん、
あの黒なんですよ、うん、で桃はその中間ぐらい でチェリーが、セピアっぽい、
はいはいはいはい、
だから自分にとっては機械的なものとか無機質なものはブドウ青白く、うん、で中間はまあ両方に使えるで、チェリーの、セピアっぽいのは肌に使うみたいな感じで使い分けできる黒としてすごい重宝してて、で肌に黒使うかっていう感じになるんですけど、
うん、
この絵の具の特色として水を混ぜてこう薄い感じで描いた後に乾かすと、やっぱ墨から作ってるんで、
うん、
乾いた時に粉っぽさというか、
あ、はいはいはい、
あの鉛筆でシャーシャー描いたみたいな雰囲気の粉っぽさが残ったりして、
うんうん、
絵の具なんだけど鉛筆や本当水墨画の薄いので描いたような表現ができるんですよ、
うん、
それをしかもこれ桃の種で作った炭それを炭にして作った絵の具で描いてるんですよって、うん、おしゃれじゃないですか、うん、
てかそのブランド超変態よなほんまに
すごいですよ、そこの出してる分離色っていうのもすごくて、一色のグレーなんだけど水多めで塗るとグレーが青と赤に分かれて、
うん、
ランダムですごい乾いた時にすごい色合いになるとか、うん、そういう絵の具いっぱい出してるとこなんで、
うん、
やっぱなんか自分はあんまり自分からお客さんに声かけるとか苦手だし、
うんうん、
その知識もそこまでないから、いやこれは技法がどうこうっていうのができないんですけど、逆にこのこういう絵の具使ってて面白いんですよっていうのは言えるんで、
うんうん、
最初はあえてそういうのを選んでたんだけど、だんだんとそれ自体が面白くなってっていう、はいはいはい、やっぱいいところ取りの感じで、
うん、それを使いこなしてるっていうのがすごいね、うん、そういう絵の具自体、物自体に特徴があるのって、
うん、
なんかそれのサンプル、それを販売するためのサンプルのものにしかできなかったりとかするじゃないですか、
は
い、
うんうんうん、
それをちゃんと自分の絵の中に消化してんのが言われなかったらわからない感じで使ってんのがすごいなと思って、
でもなんか画材好き系のっていうか、なんか画材を結構いろいろ研究するタイプの絵描きはすごいその辺がなんかね、なんつうか普通の人と違う意識で絵の具とか見てて、
うんうんうん、
まあ多分女の人はもしかしたら化粧品とかを使っ 人が多いやろうかちょっと理解できると思うんだけど、うん、なんか絵の具って結局突き詰めたら粉なんですよ、
うんうん、
あの要は顔料を粉状何でも粉にできたら絵の具になるっていう、
うん、
でまあ大昔なんかはそれこそ自然のものからしか色出せへんから、うん、植物系やったりそれこそ宝石を砕いたりとかして、うん、だから粉をそのメディウム、まあ、定着させる、まあ、ボンドみたいなもんですよ、うん、それで画面に定着させてで水分が飛んだらそれがそこに色としてつくと、うん、だからなんか普通一般の人は絵の具ってやっぱチューブから出てくるああいうこうなんつうのニュッとしたもののイメージがあると思うけど、なんか絵描きはどっちかというと粉として捉えてるっていうか、
そうですね、
やっぱ粒子
でもそう古来の、ね、絵の具がそうですもんね、
うん、そうなんかもなんかさっき沖さん化粧する人はって言ったけど、うん、私よく思うんですよ本当に絵の具の使い方が綺麗な人とか、うんうん、上手い人見るとこの人、まあ、その人が女性であれ男性であれ、うん、化粧すんのうまいやろうなって思うんですよ。
う
ん、だ元気さんの絵とか見てるといつも思うね、
うん、だって元気さんなんか特に実際する、まあ、今回やったらミクさんっていうね、
はい、
あのオープニングにも来てくれましたけど実際の人をモデルに描いたりもするじゃない。
そうですね、でやっぱなんかそういう時描く時って、うん、なんか化粧やっぱ考えるんですよね。
はいはいはいはい。
でやっぱなんつうんですかね、ドクロから描く人とかもなんかよくいるじゃないですか、その骨格を考えるとか、なんかそれと一緒で肌描くときに、うん、やっぱすっぴん的なのから描いて、うん、いやじゃあシャドウまず塗って、
うん、
でもシャドウの前に赤みつけてとかってやってるのが自分楽しいんで、うん、それ考えるとじゃあチーク的な要素を今入れるかとか、うん、鼻ちょっと赤めを入れようって、うん、リップは最後だなとか、
うん、
って考えていくとちょっと楽しいし、うん、構成ができるんで、
う
ん、楽なんですよ。
リアルに化粧してるみたいな感じで描いていくんですね。
実際だからほんまに元気さん化粧うまいやろね、
うん、絶対うまいと思う。
でも結構化粧動画みんな好きなんで、
はいはいはい、
やっぱ参考になるし、うん、なんか今の時代のそれが闇系メイクとか、うん、なんかちょっと前に流行ったのとか見ると、うん、あ今ここ強調すればそれっぽく見えるんだ、うん、でなんか絵描いて今のギャルですとか、うんうん、そういうのもやれるんで。
いやそうなのよ。だから結構メイクとかも含めてかなり今っぽい女の子多いなと思ったし、はい、でなんかこれはちょっと俺できひんなと思いながら昨日見てたんやけど、あの年齢層が割と幅広いやん、あ各女の子の、はい、
確かに。あとあの雰囲気もさまざま、
なんかすげえ細かい感じで、なんか10代前半中盤後半20代前半中盤、
はいはいはい、
後半みたいなが書き分けられてる感じがするっていうか、
なんか楽しいんですよね、
うん、
子供というかやっぱローティーンを書くときはその時で、うん、やっぱちょっと今意識してるのが俺の今の世代は分かるんですけど、うん、BCG のあのハンコ注射
を
見ると あれ見ると一発でなんか
世代分かる
みたいな、ね、日本の子で若い子だとかそういうのあるじゃないですか。
はい、はい、
やっぱそういうのも楽しいし、う
んうん、肉付きとかも違いますよね。
そうですね、うん、手とかも
あのこの二の腕とかの感じとか、ね、
ちょっとぶっくりさせたり、うん、やっぱ顔大きくて、うん、手も指がちょっと太めで、
はいはいはい、
手のひらでかくて腕が太いとか、
うん、
あれがまた楽しいんですよ、
ね、はいはい
は
い、
昔はなんか結構指摘されたりしてて、
うん、
顔こういうあれなのに体つき大人っすよねとかっていうのがやっぱ分かんないときはそれしか描けてない。 あそうかって、やっぱ子供持ってる人とかだと、うん、いや実際の子供って頭でかいからとか、
うん、
あのパーツが寄ってるとか、
うん、
それ聞くとそこ面白いなってなって、
うんうん、
でなんかじゃあちょっとこれはお姉さんぐらいの顔つきにしようとか、うん、そうなると化粧も変わるじゃないですか、
うん、
でまた面白さが増えてきて、
なんか今回のさ展示でさ、はい、俺的にはやけど、はい、一番年齢高いんかなと思ってるのが、はい、あの左入って左のとこのモノクロっぽい感じで、はい、おっぱいちょっと出ててお腹がちょっとこう膨らんでる風に見える、なんかダンサーっぽい、なんというか、
ああ、あのおっぱいがすごい垂れてるっぽい、
うん、
ああそうですね、
あの人かなと思ってるけど、あれが40前とかみたいな。
そうですね、あれね、なんか俺の中でちょっとクリーチャーじゃないですけど、
うん、
首長めとか、
うん、
そういう感じで書いてて、
うん、
なんかなんつうんですかね、あの年齢不詳じゃないですけど、うんうん、よくあるこのそれこそエルデンリングとかやった時の、
はいはい、
妖艶なキャラがいるんだけど、うん、こいつ200歳ぐらいいってさ、みたいな雰囲気を出したくて、
1405歳みたいな、
はい、でちょっとおっぱいもなんかああいう感じにしたのはなんかそういうえぐいエロさみたいなのもちょっと表現したいなっていうのがあって、うん、ちょっとそこはあえて書いたところはあるですね。
なるほど。逆に老婆とかはない？
昔書いたんですけど、
う
ん、
老婆書いてもうまそう、
うん、
なんか書いたんですけどやっぱね難しいんですよね。
あ、そうなんだ。
デジタルの時に何枚か書いたんですけど、うん、シワがくどくな、うん、まあその時書けなくて、
うん、
で人から見るとそれがいや全然それシワが分かんないから若く見えるっていうのもあるしっていうので、うん、だからなんかね行けなかったんですよ。もうもっと行かなきゃいけないっていう壁が分かんなくて
あ
そうだからちょっと老婆老人
はちょっと、ね、挑戦して
みたいですね。
あ、
でもそうですね、それだったら本当にねパンクスとかすげえピアスガンガン開けてる老婆描くのかっこいいっすね、
うん、あ、そう
ね、傷だらけの、うん、ちょっとそれ次のじゃあ、うん、チャレンジで
やりたいですね。タトゥー入りまくってるとか ね
すげえ
だってた例えばあの寺田さん、寺田克也さんはさ老人か女の子でかなり
寺田さんのジジイ顔マジ最高
ですね。ジジイだけで古典したりしてるからね、あの人。
そう確かにね、ああいうの書いてみたいですね。
老婆ばっかり、
老婆ばっか。
あと男のキャラもまあやっぱ少ないんかな。
そうですね、今回はない。
前回一人だけいましたよね、はい、
でなんか俺、まあ、またその男性とか違うあれになっちゃうかもしれないですけど、
うん、
絵描くときに答えってあるじゃないですか、
はいはい、
作者の、
はいはい、
これは悲しい絵ですみたいな、
うん、
俺もそういうのは持って描くんですけど、うん、見た人が嬉しそうって考えたら俺はそれがもう答えなんですよ、
うん、
でその人の嬉しそうな絵ですよね、何言ってるんですかこれ、悲しいで描いたんですよ、
うん、
なんていうのは俺もう否定したくなくて、
うん、
なのでなんか男の人を描こうっていうときは両方取れる感じに描きたくて、
ああなるほど、はい、性別が不詳になって るというか、
なんで、うん、まあ、中性的だったり、うん、まあ、逆にぴったり男っぽく描くときも、
うん、
やっぱり女の子を描きたいから、
うんうん、
いわゆるクロスドレス、その、まあ、トランスジェンダーまではいかないけど、
うんうん、
女装的な、
うんうん、
それが好き で結構そのごついじゃないけど、
うん、
筋骨がある人がドレス着てるとか、うん、すげえドラッグクイーンみたいなのがかっこいいと思うんで、結構男を描くときはそういうのが多いです
、うんうん、確かにね、まあ、その表現もそうやし、エンターテインメントでもどんどんその性差があんまりこう意識されへんというか、
はい、
むしろその中間行く方がなんつうか浮世離れしていくみたいなのはあるもんな、いろんな形 で、
うん、やっぱさっきの鳥山さん先生じゃないですけど、
うん、
かっこいいジジイとか男描く人は多いんですよ、うん、漫画とかで案外、
うん、
画家だと少ないかもしれないですけど、
うん、
やっぱ描ける人は多いから俺はいいやいいじゃないっていうのはあって、で書くんだったらちょっとやさ男とか、
はいはいはいはい、
そっちもう両方のもうなんですか特性を生かせる俺だけの絵を描けばいいやっていうのはちょっと割り切れたところでは、
ね、まあそうですね。だからやっぱ漫画ってやっぱ物語描かなあかんから、
はい、
そう世界を描く必要があるから、やっぱりそれこそ老若男女を描けないと結構その、うん、同世代しか出てけへん作品ってあんま面白くないんで、
は
い、
やっぱり薄くなっちゃう
という か、そうそうそう、
おじいちゃんとかなんていうの、うん、おばあちゃんとかがかっこよく描けてる人の方が面白いもんね、
大事っすよね、
うん、
そこは、
うん、で今回ちょっとその一個聞きたかったというか、はい、まあ、はい、実は昔聞いたんですけど、こう手前の新作にちょっと話戻るんですけど、
はい、
あえて作品サイズがほぼ一緒というか、
はい、
あれはどういう、ね、狙いというか、
あそうですね、なんかバラバラのなんていうんですかね、その例えばサイズ感とか関係なしで描いたり、
うんうん、
あのキャンバスがあったりとかそういうのもいいんですけど、
うん、
なんか自分その展示した時の統一性、うん、特にモグラグだと結構きっちりと、
はいはいはい、
あの感覚だとか、
うん、
そういうのを見た時の同じものがずらっと並ぶ感じがテクノな感じで、
うん、
まずそこがかっこいいし好きっていうのがあって、うん、
はいはい
はい、なんか収まり悪い時あるじゃないですかうわここいきなり2倍のやつがいるからどうしようとか、
あ、はいはいはい、
あれよりは俺統一した方が好きです。
あー、なるほど、
なんかゲームとかそういうのでも、うん、あちょっとここ収まり悪いなっていうのを潰していくのが好きだったりするんで
性格ですね。
そうなんですよ、うん、でもし やるそれじゃないんだったら、うん、全部むちゃくちゃじゃないと嫌なんですよ。
ああ、
だからもう揃わないんだったら揃わないみたいな、
角度とか高さも全部違う展示にして、うん、色もサイズもバラバラにして、うん、何これっていうのがやりたいんで、
はいはい、
だからどっちかなんですよ。
なるほどなるほど。
だから整理整頓って意味ではやっぱ A3A4 っていうのが、
はいはいはい、
あこれですよって感じがなんか気持ちいいんですよね。
すっきりって、
はい、なんでできるだけ俺は額も全部一緒とかが本当はいいんですよ ね。
なんか本当になんていうの、むしろサイズがこういうことそれこそ統一されてるからこそむしろ内容に集中できる展示になったかなと思ったし、なんか色味もそんなにバリエーションが
そうですね、
ないから、うん、逆にそのなんていうの、この色味で黄色っぽくてこの女の子みたいなとかの、うん、その組み合わされ方とかも分かりやすくて、うん、すごいいいなと思いつつ、でもなんかもし次とかどっかでもうちでもあれなんですけど、なんかでかいのも見たいなと思ったりもしましたけど ね、
あ、
なんか今回打算も含めて、うん、やっぱ住宅事情的なも含めて、はいはいはい、やっぱあんまり大きい絵ってもう俺のもう家がでかい絵飾れない、うん、もう飾れないんで、うん、やっぱ今まで買ったりとかポスターとか含めて壁がないんですよ、うん、もう扉とかにも貼ってるんで、うん、そうなった時にあといろいろこれ欲しいんですけど大きすぎてっていうのは本当によく言われるんで、
うん、
とりあえずじゃあ今回は A4 をいっぱい描いて、うん、あとやっぱあんまり大きい絵ちょっと苦手意識があったんで、
あ
ー、うん、A4 を主軸で描こうと思って始めてたんすけど、うん、結局ね A3 描いてて超楽しくて、まあ、2倍の大きさの絵ですよね、
はいはいはい、
でこれやっぱでかい絵楽しいなってやっぱね描き始めるとなっちゃうん
ですよ。まあ ね、 ね、なんかデジタルとアナログの明確な違う部分の一個でもあるからね、でかいのが描けちゃうっていうのは
そうですよ、うん、でやっぱ物理的にちっちゃいと顔ちっちゃいし、うん、体ちっちゃいから、うん、結構ミニマルな動きしかできないですよね、
うん、
でもやっぱでかいと腕使えるんで、うん、より筆の息を止めてシュッっていうのができるなって思うと、う
ん、みんな言うね、うん、アナログ絵描きは、
うん、ようやく俺そこたどり着けたんですよ今回、うん、やっぱあんだけ描けたんで、
そう
だからみんな大きいの描くんだ
そう、なんかだんだんみんなもうちっちゃい作品描きたくないっていうもんね、
う
ん、
そうですね、分かりましたよ本当に、
うん、あとは今回もう一個楽しみというか、うん、あのやっぱり SNS 元気さんのチェックしてる人は若干気づいてると思うんですけど、油絵をやってる
そうなんですよね、
楽しみにしてます私も、
ちょっとね不甲斐ながらね軽く舐めてまして一定四五日で買うわけだろうと思ってたんですけど、本当にあのもうあのねちょっとその前前提で、うん、3月の展示じゃないですか、
うん、
いい季節だし、うん、暖かくなってくるし、うん、ちょうどいいなと思ってるんですけど、あの3月ってね確定申告があるんですよね本当にね追われててそれのドタバタもあって、まあ、全部自分が悪いんですけど、うん、ギリギリまで貯めちゃった、うん、それも含めてね油やる時間が本当にギリになっちゃって、
はいはいはい、
書いたは書いたんですけどねマジで変わらなくて、
うん、しかもなんかちょっと若干作業あの搬入しながら話聞いたけど、どうせ油ならってことで割と厚塗り方面を ね、
そうですね
やってるっていう、
あのナイフとか使っちゃったりして、
憧れの感じですね、
はい、ナイフね気持ちよかったですねただやっぱべっとりバターのようになるんでそうこれちょっと時間かかるなと思って、うん、最悪だから乾かなくても、
うん、
違和感ないようには持ってこれたら持ってきて、
うんうんうん、
説明して例えばあの1ヶ月後でいいですかとか、うん、それが許されるんでしょ、
うんうん、
それも、まあ、来週あたりできたらっていう乾かなかった場合はっていうのは考えてますけど、
表面さえ乾けば移動はできますからね、は
いはいはい、後でねニスというか処理をして、
うん、そうだからこれがまたもしかしたら会期後半に見れるかもですけど、はい、まあ一旦ちょっとそれはまあさておき、
はい、
どうですやってみて油絵、
そうですね、あのやっぱなんであそこに周りの名だたる作家は大体やってるんですよね、
うん、
でそれこそこの前カメリアンも始めてて、そうそ
うそう、いやほんまにあの空前のモグラグ周りあの油絵ブームが今、
ね、
マジで来てて、
うん、だ俺が油絵始めたのは本当機械が起きちゃうさんで始めたんすわって言われて、うんうん、出たと思って
そう、ね、
マジっすかついにって言われて、うんうん、でいろいろ話聞いてるうちに、うんうん、そっか やっぱ行き着くんだなと思って、
まあ、俺は元さんの影響で始めたけど、
うちの周りで油がっつりやってた人って野々上くんぐらいしか、ここに越して、ね、うん、当初とかは本当に野々上明人くんぐらいしかいい品買ったのに、
もともと絵描きはうっすらとどっかで油絵の存在は常に考えてると思うねんけど、
そ、
ね、は
い、それこそ歴史が物語ってますからね。
でも逆にさ、それこそカメリアンとか元気さんが油絵始めたのって、まあデジタルの一番真逆の画材って、そうです、ね、多分油絵の具やんか、はい、やっぱり、
やっぱ感覚としたらそれこそアシュレウッドとかみたいな感じで描けんだろうなって思って、うん、なんだかんだでいけるっしょって思うんですけど、うん、それこそもう今油で憧れてる三島さんっていう、もう抜群の尻を描く方と川島さんっていう本当にその方も繊細で美しい絵を描く方と、あと南平さん、南平さんはもうずっとじゃなくてまた改めて最近始めたっていうあれですけど、
うん、
もうがまあまあもうワンチャン俺もなって思ってるんですけど油絵描くとね、もう今まで描いてる人たちの凄さが少年漫画っすよ、本当に。俺だってお前の武道を覚えれば勝てるぜって思ってやった瞬間に、あいつこんなので戦ってたのかみたいなのがあって書けないんですよ。ただ面白いんですよ。
そう、あ、そう、油だけはなんかそのさ、今日の話の前半で言ったのとちょっと感覚が違うっていうか、やっぱ粉とはあんまり思えへんくて、
う
ん、なんとかやっぱり流動的な何かって感じで、うん、逆に言うと、だからその元気さんがデジタル絵でやってるようなその傷口表現みたいなものっていうのはかなり得意な、
はい、まさに描いてて最初はきついきついって思って、うん、なんでここ置いて描いてついてきちゃうんだよとか、うん、本当にずっと引っ張られてするんで、
うん、
なんでだなんでだの試行錯誤なんですけど、うん、途中から例えば肌色をベターって塗った後に、うん、赤みを一旦にちょんって置いて、うん、それをドライブラシで混ぜるみたいなのを、うんうん、まあ、どっかで見たりとか、うん、試してみたときに、あ、これ俺デジタルでやってるのまんまだなるんですよ。そうなってきてからちょっと楽しくなって、
うん、
もちろんそのいきなりそのマスターできないし、
うんうん、
うわなんかここだけ黒いとか、うん、そういうのはなるんですけど、なんかね片鱗が見えた瞬間にねちょっとつながるんですよね。
なんか不思議よね。なんかすげえ、うん、あの線画的な表現をしたくあんまりなしたいとあんま思わへんというか、はい、やっぱ、
うん、そう、やっぱ面、
面なんやな、うん、そうそうそうそう、油絵の具って面なんやなって思う、なんか、
なんかさっき言ったその憧れる人たちのやつをやって、なんでこんなのできんだよって思って吹っ切れたのが、
うん、
やっぱそういう人たちってすごいちっちゃい筆とかでちょこちょこ描いたりとか、うんうん、やっぱその人なりのすごい精密な描き方されてるんですよ、
うんう
ん
うんうん、
あ、俺もう花からこの塗り方捨てようと思って、
はいはいはい、
俺はもう多分できないし、
うん、
まあ、元からそのすごい技術もあるし、うん、やっぱデッサン力もある人たちがあれやっててるんだから、
うん、
俺はもう真逆の面で塗って、
うん、
なんだろう、水彩でも CG でもやってないものをなんか取得してポップアートみたいな方向で行った方が何か見つかるんじゃないか、それが本当に違う画材なんで、
うん、
っていう意識になってからはちょっとより楽しくなって、なんで最初の頃はちょっと自分の描きたい理想を求めてるんですけど、
う
もうちょっとね画材に乗せて荒れようかなと思って、
あ、そう、ね、ね、
なんでもう整えずに本当にもうナイフでガーって描いて人みたいなのでやった方がもしかしたらいいのかなっていうのはちょっとずつ気づいて、まあ、まだ試せてはないんですけど、
いや確かに画材の特性でこっちの表現変えられるって結構ある話だと思うんで、
うん、
いや俺もそれ結構期待して新しい画材触ったりもするの好きやから、うん、なんかその辺は楽しみですけど ね、
そうですね、うん、
新しい世界が ね、
うん、
ね開かれますね。
それこそ、ね、最初の方言った生真面目だから荒らせないとか整えちゃうっていうのが物理的に無理だから、
うんうんうん、
じゃあもう飛び降りちゃった方が楽しいわっていうのが、うん、それを可能にさせてくれる本当に扉が油絵なのかもしれないですね、
うんうん、これからも楽しみやなというところでお時間でございますけれども、はい、ということで最後にちょっとね、まあ、言い残したコツとか、まあ、あの見に来てくれた人とかこれから来ようと思ってる人にちょっと一言メッセージを
そうです、ね、
いただければ。
やっぱ今回は、まあ、今までの自分の展示も 手を抜くとかそういうのもないし完璧にやってきたんですけど、うん、なんか今回特にアナログというものを書いてやっぱりアナログって目で見るのが答えなんですよ、
うんうん、
デジタルはもう極論言ってしまえば誰かのディスプレイでもなく印刷したものでもなく、うん、俺の家のディスプレイとパソコンのシステムのものが完璧なんですよ、そこから外れた瞬間から劣化というか違うものなんですよ、
うん、
だから本当に俺が見せたいものを今回真に見れるとしたらアナログの水彩画が、うん、これが俺が描いた全てです目で見てくださいっていうのがあるの で、
うん、
でそれは写真で見ても色も変わっちゃうし、
うん
うん、表現できてないなんか階調があったりするんで、
うん、
そういう意味では、ね、いいもうこの気温というか、うん、暖かな春になってきたので、うん、ちょっと来てみてほしいなっていうのはありますね、う
ん、生で見る価値がありますよね、
はい、しっかり見てほしいっていうのはあります、う
ん、いやかなり見応え点数も多いですからね、
はい、
あそうですね
ゆっくり時間かけて舐めるようにねレンチキュラーもあるんで左右に首を振りながらね、はい
もう反復横跳びをしてもらって
首を左右前後に振りながら見てもらえたらなと思いますということで今月3月のアーティストインタビューゲストは SRB 元気さんでした
ありがとうございました
ありがとうございます
エンディングです、
はい、というわけで元気さんのねもうプリプリのアナログ古典を、
はい、
インフォメーションを太田さんの方からお願いします
SRB 元気個展プリティーライクブラッド2024年3月16日土曜日から始まりました4月7日日曜日までです、
はい、
オープン時間は13時から20時月曜日が定休日です、
はい、ということで元気さんも、ま、週末は
基本土日はあの終日在労したいと思います、
はいはいはい、
でまあ時間があるときは金曜とかあとランダムでもしかしたら平日も来るかもしれないんで、うん、その時は事前にあの告知というか、
はいはいはい、
X とかでつぶやくようにします
そうですね、まあ、その辺見ていただいて、はい、ぜひ、2024年のね春を楽しんでもらう一環としてねこの展示見に来てくれたらいいなと思っております
お待ちしております
はいということで、はい、モグラグラジオボリューム448でした
ありがとうございました
ありがとうございます